はい、そういうわけで
始まってまいりましたけども、モテモテラジオ動画、今回はこの方に来てもらっております。
大阪、ま、
はい、
みなさま、切らないで、切らないで、
アダモスってテイストですね。
ペイ、はい、
そして愛蔵正樹先生ですね。
はい、愛蔵正樹です。おはようございます。
おはようございます。
いや、もう最近あの、愛蔵正樹先生の、
はい、
漫画を探せっていうコーナーがあって、
はあ、
みんながなんかアマゾンで検索したりとか大変なことになってて、
そうなんですよ。
どの雑誌に載ってんのかとか、アマゾンのこれでいいのかとか。
多分ないと思うけどな。あ、アマゾン
は、アマゾンにはあるんですよ。あるけど、あの、現行では売ってないから、マーケットプレイスで買う、みたいな話になってるけど、はいはい、使用感ありとか書いてるのが嫌って。
まあね、使用感ありは嫌よね、そりゃね。
Kindle 化はされてるんですか？
やってないと思う。あの、
電子書籍になってるんですよ。
おぉ。
勝手に。
勝手に。だから、あの、ドットジップで調べるのやめてっていう。
え、何ドットジップで調べたら出てくる
の？アデジリドットジップで調べるのやめてっていう。
マジでそれ出てくんの？
だって僕ら全部、あの、電子版で送りましたよ。僕、あの、頭らぬふとか。
ああ、はいはい。
こんなんされ、電子化されとんでって。
え、まさき先生は、あれ、もう、著作権切れてるんですか？
いやいや、さすがにあの、
死後50年経ってますから。
切れてはないと思うんですけどね。
だから、勝手に、あの、Kindle 化されて、
知らない間にね。
そうそうそう。Kindle というか、ありとあらゆる電子書籍ビューアーで見れる形式、形式、あの、JPEG というやつになって、もう好きにどうぞ状態に。
え、あの、漫画泥棒ですか？映画泥棒みたいな感じで。あ、ほんま
それよ。
いや、でも漫画泥棒言っても売ってませんからね。うん、
まあね。
あの、
売ったら誰か買うんか？
そう、売ってるやつに対して、そのね、勝手にそうなってたら、
あ、
まあ、あれですけど、これせんかったって買えるわけでもないですしね。
まあね、有志の人がやってるんかもしれんから、あんま文句は言えんよ。
有志
漫画が盗まれている。
そう。
そうだけど、ね。
漫画がアップロードされている。
いや、まあ、アップロードもされてるし、ダウンロードもされてダウンロードはされてなかったら寂しいですよね。
うん、それ寂しい、ね。
アップロードはされてるけど、ダウンロードなんか誰もしてないって。
辛いわ。
あの、一方通行。
ま、漫画泥棒はあの GP の形なんですかね。
やっぱ、そうなんだな。
ね、映画泥棒はカメラやけど。
でも白石監督も言ってましたけど、あの、ま、映画泥棒の予告編は、ものすごく感じ悪いって。
うんうん、え、そう？なんで？
はいはい。
あ、てっちゃきが来ました、ね。
おはようございます。
はい、こんばんは。
おう、てっちゃちゃん。
あのね、映画を見に行って、
はい。
これよし、これから今から映画見るぞっていう時に、
うんうんうん。
あの、ストップ映画泥棒とか、
うん。
映画が盗まれてるとかっていう CM 見せられるのいかがなものなのかって。
あれね。
うん。
最低。そう？話の前後分からずに僕言いますよ、自分の主観で。
はい。
うん、もうね、俺何回映画館行ってあれを見せられればいいの？
金払って映画館行けば行くほど見せられる。
こっちとら映画館のプロだぞ。
でも、あの、ほら、ただのあのギャオでも勝手にアップロードすんなっていうのを毎回見させられるじゃないですか。
え、ギャオで？
ギャオでやってます？そんなの。僕、ギャオしょっちゅう見てるけど、そんなん見たことない。
僕はドラマを見るんですよ。いつもファブリーズの宣伝か、
ファブリーズの宣伝
か、あの、アップロードすんなっていうのが、あの、遠藤健一使って、
う
ん、勝手にアップロードしていいと思ってんのかとか、そんな話。
ギャオに言われたないわ、みたいな。
あ、もうね、
いや、ギャオは勝手にアップロードしてないですよ。
いや、違法ですって言ってましたよ。
100歩譲って無料で見てるんだから、はい、まあまあまあ、広告でそれぐらいはいいと思うかなっていう心もないけ、な気にしもあらずってやつだけど、あれ映画館で何回も見せられて、それ映画館離れ怒るわ。
そう、あの白石監督ですらなんか映画館はもっと観客が映画を楽しめる空間にしてほしいのに、あれはないやろっていう。
ああ、そうか。
意見。
うちの可愛いちゃんは、あれ楽しみにして映画見に
行
く。映画泥棒見れるね。
でもあれ、映画泥棒が好きなだけでしょ。
それはそうだけ
ど。いや、僕もね、初めはなんか面白いなと思ってましたよ。
うん。
カメラのやつ？
まあ、ストップ映画泥棒は、ポップコーンとジュースが、
ああ。
担当としてるじゃないですか。
はいはいはい、
昔はね、変な女がね。
あれが大好き。
しかも左手マウスっていうね、すごい器用なことしてて。
あ、お前、そういえばそうや。お前、ノートパソコン置いて、なんか左手にマウス置いて。
左手にマウスやって、しかもなんか Winnie とも WinMX ともなんかよくわからんダウンロード速度使って。
なんかソニーのアプリみたいなやつでね、
キュイーって。トップの前で Wii ってやって。
うん。
もうあの女やばいだろ。左手でマウス、もうその時点で、この業界が、
うん、
扱ってないってもう一瞬でわかるし。そんな奴らにね。
しかもめっちゃ悪い顔しながらダウンロードしてましたね。
こっちも困るんですよ。
で、なんかパトカーのサイレンの人間に指摘されたら、ダッチワイフみたいな顔になるんですよね。うん、
ああ。今テレビでもやってますよ。似たようなの。
え？
いや、なんか。
ストップ映画泥棒みたいなやつ？
なんか、違法アップロードやめようみたいなドラマの。ドラマとか映画とかアニメとか。
でも、どっちかって言ったら僕、その動画しか見ないぜですけど、
はい、
テレビを見ずに、
うん。
テレビの動画もあんま見ないですけど、もし見たとしても、絶対そんな動画入ってないから、
ああ、僕はもう毎回イライラしてますよ。
はあ。
んで、間にもう一本入るんですよ。
うん。
だから1時間のドラマとしたら、
ああ。
間に一回、もう一回その、違法アップロード禁止だ。
しつこいな。
逆に違法アップロードしすぎなんじゃない？ね、テレビでもね、今のテレビってね、
はあ。
いや、ここ最近って言い方した方がいいね、うん、かもしれんけど、面白い映像みたいな。
はあ、はあ、は
あ。昔ありがちだったやつが、今はもう簡単にネットで手に入るやつばっかり紹介してるんですよ。
ああ、
あれね。
じゃないのか。
ねえ。
あ、昔で。テレビがあれか、ネットの画像は。
パコってますね。
そう、ネットの動画とかをめちゃくちゃアップしてるんですよ。はい、YouTube からとか、Twitter からとか、動画サイトとか。
あれ昔でね、言うたら、加藤ちゃんケンちゃんご機嫌テレビの。
そうそうそうそう。
投稿ビデオ。
今は投稿ビデオじゃなくてインターネットビデオですからね。わざわざテレビで見る必要ないのに。
ネットで見たらわかんの？ネットで見たらええやん。
ネットで見る人いないんですよ、だから。
まあだからチョイスしてくれるからね、それもね、
テレビ。まとめサイトよ、まとめテレビ。
え、まとめサイトは全部悪っていうのが定説じゃないですか。
だから、まとめ映画、まとめテレビも全部悪なんですよ。
悪ですよ。
あ、テレビがものすごい悪事を働いてる。
そうそう、動画をまとめて、なんと、動画再生300万回達成、かわいいワンちゃんに衝撃があって。
何そのクズみたいな展開。
で、芸能人が右上で、
はい、
うわーとか、みたいな。嘘、私ありえないとか言って、動画が始まっていって、芸能人の顔とコメントと動画で1時間終わる。
そうなんだね、あんなの本当に。
ねえ。あれってね、ほんまに、その、こう、昔で言う、ほんまスタジオから、そのテレビ見てるっていうのは、YouTube がほら、著作権無視で、どんどん上げてたんじゃないですか。
はい、最初はね。
ね。それがもう、投資尽くした感じで、テレビがそれを逆に、YouTube の著作権無視で、勝手に使ってるんでしょう、
うん。あれどうなんだ？でも断ったりしないのかな、ちゃんと。
いやーなんか、断ってたり断ってなかったりでしょ。なんか Twitter でよく見ますよ、勝手に使われたとか。うん、画像とか動画とか。
もうインターネットを紹介したったぐらいの話なんじゃないですか、ね。
そうそうそう。ね、紹介したら嬉しいでしょ。
うん、金くれって言ってるんじゃないの。
トールくんが、
はい。
12月の28日に、2015年の、 KYK、あと泉の広場って言って、登録が KYK の泉の広場に来てた。
なんすか KYK 泉の広場。
KYK っていう
とんかつ。とんかつ、
とんかつ。あー、KYK、出たさんが巻いてたカツカレーにできるやつ。
そう。
あ、僕も関空で見ました。
で、とんかつ頼んではるんですよ、登録が。で、カツカレー貸してるんですよ、その後。カツカレー挟みますって。
いいですね。
で、無限に食べれます。やばい。無限、サンマルコが系列店なので、カレーもうまいですっていう。あの、KYK ってサンマルコっていう。
駅とかじゃないけど、あれなんだろう、あれ。
喫茶店
みたいな。ショッピングモールとかにたまに入ってるやつ？
そう。あれもやってはるんですよ。で、カレーとか出してるから。
あ、系列店なんですね。
そう、KYK の系列店なんですよ。
美味しいじゃないですか、
そんな。そやから、あの、とんかつ KYK でなんかあの、とんかつ頼んだら無限に食べるカレーも同じカレーなんでしょうね。
ああ、
そうだったのね。
KYK?
うん、関西でしか通用しないでしょ。
そう、そうだ。
多分ね。
米を食べすぎて日本語入力もおかしくなります。
何？
白飯、カツカレー、白飯、カツカレー、カレー、今ここって。どう
すんだ。いいなぁ、それ。
やっぱりね、なんか、カツカレー、カツカレーがついてる、いや、カレーがついてるっていう、カレー無限についてるっていう、とんかつ屋さんってなんか嬉しいですわ。
でもカレーカツ？
いや、カレー、あの、カレーとサラダが食べ放題なんですよ。KYK 行ったら。おー。とんかつ何でもいいから。そうそうそう、カレー、あの、ご飯とカレールーとサラダがなぜかそういうコーナーがあって。
おー。え、あの、キャベツおかわり無料とかそんなんじゃなくて、
サラダ。
カレーバイキング、サラダ。
サラダもだからキャベツだけじゃなくて、6種類ぐらいはあって、で、ドレッシングも3種類ぐらいはあって。
いいじゃないですか、
ね。で、味噌汁と、ご飯。ご飯も2種類ぐらいあったりとかするんですよ。場合によっては。
え、ああ、五穀米とか玄米とか。
そうそうそうそうそう。僕が直近で行った時はバターライスとかでしたね。
バターライス
合うね。
バターライスにカレーにトンカツってもうすごいな。家系ラーメンみたい。早死に三段カツよ、ね。
すぐお腹いっぱいよ。
で、なぜかそのトンカツ定食を頼むと、カレーとご飯と、サラダを無限に食いなはれと。
うんうん、うん。
粋な計らいが。
粋な計らいだな。
でもずっと、とんかつ置きっぱなしにしてカレーをむさぼり続けるっていう図が誕生します。
そうなんですね。天ぷらうどんって天ぷら最後まで食わんかったら究極の天ぷらうどんみたいな感じ。
そうそうそうそうそう。12月29日に聖内のねぐらさんがまた書いてくれてます。
年の瀬ですね。
そうですね。聖内のねぐらさんいつもなんかモテラジに何か言おうとしますよね。
ありがとうございます。
裏切りのサーカス。
うん、
うん。
去年、愛蔵くんが言うてたやつ。
はいはい。
は SF ではない。いい加減なこと言いやがって。って
、え、誰が言ったんだろう。そんなこと。
あの、裏切りのサーカスも一種の SF という考え方もできますねって言ったら愛蔵くんが、うん、みたいなことを。
じゃあ SF なんじゃない？
それかもう SM でいいじゃないですか。
SM でもいいよ。
一種の SM ですもんね、うん、あの映画は。
まあね。
ほら、またや。それでまた SM でもあるってなった。ファッションメンヘラニーと生ゴミさんが、ケンピめっちゃ美味しかったっていう。
まあ、硬いやつ。
硬いぜよ、ね、
あれ、硬かったですね。
あれ、白石監督にも一応渡したんですけども、食べて歯を折ってもらえましたかね。
何の目的で渡したの？
早期美味しかったって言
う。え？
早期美味しかったって。
あ、ほんまです？
はい。
あ、早期そば。
あの、早期を送、あの、渡したんですよ。
はい。
で、早期美味しかったです。
てっちゃんが売ったやつですか？
さすがに手打ちではないんじゃない？
あ、そばじゃないですよ。ただ肉。
早期。あ、肉。
ああ、そういうこと。
そうそう。早期そば。
ミャウダーは早期そば。っていう単語で覚えてるから、
は
い、早期といえば蕎麦やと思ってて、それは天ぷら蕎麦っていう単語で覚えて、天ぷらといえば蕎麦って思ってるのと近しい。
あ、そうなの？
早期が乗ってる蕎麦なんですよ。
そうなんですよ。
あ、そう、
あの、三枚肉蕎麦っていうのは三枚肉が乗ってるんですよ。
はい、
そんなもんですよ。だいたい2、3種類しかないです。沖縄そば、三枚肉そば、ソーキそばみたいな。
あと、ヤギそば？
ヤギそばは、一応、それは、めったにないですよ、本当に。ヤギ、
出す。ね、ヤギ。
うん、
友達頼んだら焼きそば出てきたよって言ってました。
焼きそば？いや、沖縄そばで作る焼きそばもうまいんですよ、とってもケチャップ味で。
ケチャップ味？
はい、ケチャップでも、うまいですね。甘辛くてしょっぱくて。
ナポリタンじゃなくて、それは。
だからもう概念が覆してしまうじゃないですか、それ。なんか甘い茶蒸しだったらプリンっていうみたいな。
ソーキそばのそばって、
はい。
ぬちゃしてるでしょ？
え？
いや、別に、あの、沖縄そばですよ。って、あの、はい、沖縄そばの、特にソーキがたくさん乗ってるやつをソーキそばっていうだけですよ。
あの、僕の友達が沖縄出身の子、名護の子がおって、その子が、あの、ソーキそば打ってきたから、これ食べてくれよって持ってきてくれて、
うんうんうん、
すっごい団子みたいなぬちゃぬちゃしたやつ。
そう、そんなね、自家製でね、打たれたの、ソーキそば大砲みたいになったら、こっちも困るんですよ。
もソーキが乗ってたんです。
いや、あの、その蕎麦だけ持ってきて。
それ、ソーキ蕎麦でも何でもなく、ただの、
蕎麦です。
蕎麦でしょ、それ。
自分で売ってる
んです。沖縄蕎麦だし、その人が、ソーキ蕎麦売ってきたっていう言い方おかしくない？それ、天ぷらうどん売ってきたけど食べてって、うどん渡されたらどうします？
でも、それ言ってたから。だから僕、ソーキ蕎麦って、あ、ぬちゃぬちゃしてる。この中。
いや、なんか、いろいろとその人が、ちょっとおかしい。
まあね、でも沖縄そばもね、平麺とか最近食べれるとこがあったり、
うん、
よもぎ麺とか、
うん、
全部ぬちゃぬちゃしてるんでしょ？
全然ぬちゃぬちゃしてない。ラーメンなんでね、麺自体は。
あ
ー、ラーメンみたいなもんなんでね。
そば。ヤウダーは沖縄そば自体は食べたことないってこと？
僕とはその友達が作った沖縄そばしか。
それしか知らんから全部そんなんやと思ってる。
はい、
もうな、沖縄に来て、
はい。
この沖縄そばを食べさせてあげますよ、僕。
山岡さん。
なんかてっちゃんが売ってくれるんですね。売ってくれて。
売ってない。
で、水筒みたいなのに来て、ぬちゃぬちゃしてる。これや。
水筒に入れ
てる。水筒みたいなやつで。
いやー、
ファッション。ファッションメンテラメンヘラニート長生ゴミさん、うん、豚尾さんに問題提起シリーズ読んでほしい。
あ、ぜひとも読んでほしいですね。
何なんでしょうね、問題提起シリーズ。ももちれいこって誰？
そう、ももちれいこ先生っていう少女漫画家が書く、うん、あの、少女特有の問題、えっとか。
じゃあ、あの、前話してたひでしさんの漫画の。
うん、そう。
漫画の
元になったというか、
え
インスパイアされてると、てっちゃんが思うやつってことね。
うん、え、なんか、人口が好きすぎるみたいな話とかをこう。
いや、あの、キャッチコピーとかですね。同じやるならお金もらってやった方がいいみたいな。
ああ、援助交際編とかが。
そう、あるんですよ。で、そのセリフが出るんですよ。
うん、
まあ、なかなか、だから、なんつうんですか。中学生とか高校生とか小学生高学年にかなり受けがいい内容ですよね。
うん、
と
え、そのところに向けたターゲット
は？え、図書館とかにあったの？
え、ない。あ、だから学校に持ってきてみんなで読む感じですよ、単行本を。
あ、
女子の間で受けがいい感じ。で、一冊で終わるんでね。
うんうん、
ああ、なるほど。
少女漫画家とか BL 漫画家の強みは絶対に一冊で終わらせるんで。
それは50年前の漫画ですか？
めっちゃ古すぎ。全然。
50年前とかってゲゲゲの鬼太郎とかの時代ですよ。
20年前ぐらいです。
俺でも20年前か。
とか、20年は言い過ぎたかな。とにかく僕が高校生とか中学生の時だから、まあ15、6年前ぐらいって言えば。
いやー、そうか。うん、
15、6年前だもん。まだ新しい。
なんかドラマとかにもなったような話も聞きます
。そうですね。2001年にドラマに化されたって書いてますね。
鈴木先生みたいなやつですか？
いや、なんか名言とかいっぱいあるんですよ。あの、セクハラしまくるテニス部のコーチが、
うん、
女の子と一対一になって、
うん、
先生の股間は立っているかって言って、生徒の手を掴んで股間に手を当てさせるんです。先生はやらしい気持ちでお前たちをそういう風に指導してるんではないとか言って、
うんうんうん、
見ろ先生のチンチンは立ってるのかって言って女の子が泣きながら、立てませんって。 俺にいやらしい気持ちが一切ないのか分かるだろうって。はい、先生ごめんなさいって。
うん、怖い。
二度とそう言うんじゃないぞみたいな。
そんなドラマがあったんですか。
うん、多分そのシーンは絶対に入ってると思います。もうめちゃくちゃ重要なシーン。
重要。
あ、なんか、強豪テニス部になったんです。この先生が来てから。
うん、
女子の。確かにテニスの指導は上手いかもしれんけど、うん、マッサージの時とか必要以上にこう太ももが違うとか、ちんちん押し当ててきたりするから、もう女性たちから、いやーってなるけど、
うん、
この先生を訴えようとすると、
うん、
でも、ジレンマが起こるわけですよ。先生のおかげでテニス勝てるようになってきたって。
うん、
なんでそんなセクハラって訴えようとするのって。みんな我慢してるんだよって。
ああ、同調圧力がね。
そうそうそうそう。うって、主人公も。
しかも立ってないしね。
うん、そう。ビンビンじゃないです。慣れてる。
傍聴股間じゃないんです
よね。怖い、そんな人、
まあ。そういう漫画なんでね。まあ、
すごいですね。なんかあの、一冊に複数エピソードが入ってたりとかするんです。
入ってたりしますね。
痛み、
変とか。
痛みに収録の作品って書いて、痛み、援助交際、歪み、体罰。明日、いじめ。禁断の口づけ、同性愛とか。
なんかタイトルがいいですよ。涙とか、いじめとか、めまいとか。
負けへんでとか。
そうそう、元気やで、みたいな。
秘密、レイプ、願い、エイズ。
そう。
めまい、ドラッグ。
めまい、辛かった。自分の髪の毛を一本一本抜いてトイレの裏側にプチプチ貼り付ける遊びとか。
何それ。
やれ、シャープやりまくる。
なんで、この桃地玲子という人はどういう願いを込めてこういう漫画
か問題提起したんですよ。
何回連載してたのかこれは。
かな、あのとにかくその当時援助交際とか流行ったじゃないですか、うん、世間的に。
うん、
で性の乱れとかそういうやつが女子にバッシングが多くて多くて、
うん、
女だからっていう理由で。
うん、
女だてらに。
あとはなんつうの、家で炎行覚醒剤とか。
うんうん、
そういうところを問題提起していったんでしょうね、先生は。
はぁ、あ。ケーシーデラックスですもんね。
あ、もう講談社？
うん。
なんだろう、マーガレット。
なかなかね、女性に聞いた、うん、あ、読んだことあるっていう感じですよ。
は
ぁ。わかる、昔読んだとか、結構有名な。
あ、デザートで不定期連載って書いて
ある。あ、デザートは年齢層高めの雑誌ですね。仲良しとかよりは。
レディコミですか？
レディコミの枠に入りますね。レディコミっていうのもね、ジャンルが難しいですよね。
レディコミって嫌げな話だけを。
エッチな漫画みたいな感じなんだけど、うん、今やってるフラワーとかそういうデザートとかもレディコミって言っちゃレディコミなんですよ、レディース
コミ。しかもなんでいつもその、
フラワーも
暗くなるような話題を取り上げるの、
うん、いや、桃地玲子先生
いじめとか。いや、その、レディコミとかも。
そうなんですよ。
てっちゃんのレディコミ紹介見てたらみんな嫌な話ばっかりじゃないですか。
嫌な話呼びたいですよ、みんな。
レディコミイコール嫌な話になってますよ、僕の中では、
うんうん。でもね、スカッとする話もあるんですよ。
スカッと
最終的に嫌な女が言いくるめられるっていうパターンなんですよ。
うん、
だから僕のブログで紹介するのは嫌なところしかないんですよ。
いや、でもそれでも。
あ、そうか、オチは言えない。
そう、オチは言えない。
言いくるめたにしても。
前半に、ものすごく嫌なやつとか、どうしようもない女の人生とかが出てくる。
いや、なんか全然爆破解体の話題とかはないし。
そんな話題ない
です。女の人の前雑誌で。うん、
例えばなんか幽霊族の血を引いた主人公が悪さする妖怪を成敗する話とかもないじゃないですか。
ないですね。
なんか猫が喧嘩で金玉潰したりとかね。
そう、人のなんかいさかいの話ばっかりじゃないですか。
はい、なんか現実的なんですよ、女性は。
ああ。
しがないね。
まさき愛蔵、かっこ新社会人さん。うん、はい。12月30日に実家な
る。新社会人やめて。ああ、はいはい。
安心のシャチホコ装備って。
ああ、シャチホコ。
知ってたね。ほんまにね。
シャチホコの国の人。
そう、シャチホコ。
みんな本当にやっぱ普通にあったよ。
あるね。あるよね。
牛問題に続きシャチホコ問題も謎だな。
多分魚人海賊団ですよ、全員。
何それ。何なんこれ。シャチホコがこんだけ装備されてる。
うん。 魚人ばっかりですね。
人類。はい、なんか、クトゥルー的なものを感じますよね。
島根県って海の幸ですよね。
そう。
いや、島根県は海の幸じゃないよ。何言ってる。
え？
海の幸が取れるとこじゃないんですか？
あ、まあ取れるけど、それは。大体どこでも取れるでしょ。長野以外は。
日本海。
日本海ね。だから、で、シジミじゃなくてシャチホコなんでしょ。
シジミもあるけど。
それ言ったらさ、大阪だって。
サバとかも、サバとかも多いみたいですよ。
サバうまいよ。
シャチホコって食べれるんですか？
食べれます。
まあ、頑張ったらね。うん、
深海魚？
違う、いや、何の魚かは知らないけど、な、うん、だろう。
サマボコみたいな。あ、シャチなんですか？
違うよ。五感で言ってるでしょ、五感で。
あ、
どうぞ、次。うん、
はい。あれですね。歌子さん。モテラジが映画オカルトみたいになってる。どういうこと？
豚さんが一人でずっとオカルト言うてるから。
うん、それだよ。
そういう、そう。
違うんか
い。で、てっちゃんがずっと、な、呪文唱えてるから。
覚えそうよ、あれ、ほんまに。
ね、
言われすぎて。
いや、覚えられますよ。簡単ですよ。
ノーマクサンマンダーラ
ー。そう、ノーマクサンマンダーでいいんですよ。
ノーマクサンダーマン。
ノーマクノーマクサンマンダー。バサラですよ、バサラ。
うんたらか、カンマン。
うんたらた。だいたい最後にカンマンとか。
で、林彪、東照会、綺麗なお姉さんが好きです。
そうそうそう何それ。
2016年の1月1日に飛びます。
あ、はい。
にゃんじゃ、読者猫、ね、読書猫さん。
あ、にゃんじゃさん。うん。
明けましておめでとう！おめでとう！
にゃんに
ゃん。今年はモテラジ聞きながら新年を迎えた、いい年になりそう！
いいね！
これはなりますね。
よかったね。
これなるわ。多分もう1ヶ月経ってますけども、いい年になってんでしょうね、1ヶ月。ね、この1月は。
ね、もうええ年超えてるんですよ。
ええ年超えたと。猫丸、かっこ、就活中さん。
猫多いですね。
ね、犬好きの豚尾さんに対してみんな
猫
好き。
豚尾さんない子も猫ですからね。
お前。
あれ猫やったん？
にゃんたんだから。
あ、にゃんたん、あ、そうか、先週出たにゃんたんか。あ、
犬なのか。ワンタンではないですよ。
に
ゃんたん。
自主退職させられた会社の上司や、前の職場でお世話になった人に、一応年賀状出したけど、会社関係の人から一枚も年賀状来なかった。世の中ってこんなもんなんですねって。
辛い。
どう思いますか？まあ
ね、年賀状書かないでしょ。
ねえ、書かないですよね。
そんなもんないですね。
書かないし、だから、ね、書かないですよね。書いたが おかげで傷つくぐらいなら、書かんかったらよかったのにね。
ねえ。
もう今更遅いけど。
いや、でも出さんと、みたいな気持ちになる時もあるんじゃないですかね。なかなか難しいところですよ。
出さんとっていう、だから、所詮あれですよね、今まで出した年賀状っていうのは、この出さんとっていう義務感でしかなかったっていうのがよく分かったっていう。うん、
それでもすり込みですよ。僕らちっちゃい子が漫画読んでて、
うん、
年末には年賀状書くとか、
うん、
学校行ったら年賀状お互い住所教えて書く、うん、送るから言って、うん、いざ書く時になったらめんどくさいから書けんかったりとか。
そうそうそうそう。
でも年賀状書く衝動っていうの後押しされるのが年賀状書かへんかと年賀状届かへんかもしれへんっていう恐怖ですよね。
ねえ。うん、で、プリントごっこが売れて、もう今、売ってませんけど。
でも猫丸さんはもう、年賀状来なかったってことは、年賀状出すっていう恐怖感から解放されたってことですね。
ああ、なるほどね。
でもね、でもまた別の話もあって、
はい、
出した人たちは、
はい、
ああ、来年は出さんとなって言って、猫丸さんは一切出さんで、
うんうん、
出した人たちから年賀状が来たら、猫丸さんは、じゃあ逆に年賀状出さん人って思われて、くわーって、一体俺はどうしたらいいんだって。まあ、ね、一、うん、年長いから、
はい、
よくないですよ、年賀状は。
じゃあ、間に初中見舞い送ったらいいんじゃん。
あ、そうですね。じゃあ、初中見舞いで一回検査して、検、う、査、ん
はい、
して、これでもう来なかったらもう、もう出さん方がいい。
ああ
そうだね。
うん。まあ、年賀状出すのが好きならばね、止めませんけどね。
うん、ほんで、あと、なんかほら、身内に不幸があったから出してないって思われてるかもしれないし。
ああ、そうそう。全員身内に不幸があったかもしれない。
ね。
でも、猫丸さんは全員を呪ってたのかもしれない。
そんなひどいことで
言ってないよ。だって自主退職させられたんですよ。会社にいじめられて。
もうね、そんな会社が悪いですよ。そんな会社はもう辞めて正解ですよ。
ね、う
ん、
そうだ、そうだ。
木村優さん、京都でも米飯給食は週1回だけでしたね。
へ
ぇー。奇跡的におかずがカレーになった時は喜びすぎてパニックになる気がした。
お
かわりもいいぞってなります。
うん。梅、梅って。
うん。
いやしく食べ、いっぱい食べたやつだけ余計苦しむんですよね、毒ガスで。
あんな試験最悪。
給食ね。
ヤジベイさん、映画の日なんで1月1日、僕も映画の日にフォースの覚醒見ましたね、
はい。
映画の日なんでクリードを見ました、ヤジベイさん
は。おいいな。
ロッキー一作目と同様に、勝つことではなく戦うことについて考えさせられるいい映画でした。
おーおーおー、なんか、すごい熱い言葉じゃないですか。
元日から、しかも1100円で、そういういい気持ちにさせられて、うん、お正月の映画の日って一番嬉しいのかもしれないですよね。
うん、あのね、下手なビジネス書読むより、ロッキー。
ほう。
あのね、あるじゃないですか、なんか、即やりとか、なんかゼロ秒思考とか。
なぜ、いろいろ、なぜ年収の高い男はロッキーを見るのか。
ないんですけど、それは。なぜ、あの、
出来上が
小食なのかとか。
そういうのいっぱい潰れないのか。
そうそう、そういうやつ。そういうやつは、多分、ロッキーのこと言ってる。
え？
いや、ロッキーは、だから、あの、戦うことを、とにかくやれってことなんですよ。うん、言いたいことは。いいわけですよ。
ロッキー破産しましたしね。
そう。でも、ロッキーのすごくいいところは、
うん、
破産した、相手は親友のせいで破産したんだけど。
そう。で、親友、その親友は、うん、俺のせいだって言うのかよって言って。
お前のせいなんだ
よ。いいと思ったんだよ、俺は、って。あの、会計士に全部任してたとかって言い出す。
うん。あれですよ、あの、破産って何十億も持ってるんですよ、ロッキー、多分その時。
うん。うんだってロボットも買いましたしね。
ロボット買えるくらいね。
うん、
でもそれでも、ボーイをね、うん、しょうがないよって、こんなこともあるさ、
うん、
パンチ取らんかやからね。
うん。ロッキーは本当、下手なビジネス書よりビジネスできます
わ。ボーリーが死ぬまで面倒見てましたよね。
うん。
あれやばいですよね。
あれやばいよね。
破産したのに。
結局一緒に住んでたっていうのが面白い。
そう。
うん、白石映画に通じるもありますね。
そうか
男二人暮らし。
ソガさんが、映画クリードジャンプを継ぐ男見てきました。あ、この人も1月1日。
う
ん、
あ、もう素晴らしい。
正月にロッキー最新作を映画館で堪能できる幸せに震えた。ぜひ、モテラジも取り上げていただきたいです。取り上げましたね。
ロッキーなの？クリードなの？
いや、クリードジャンプを継ぐ男って実質ロッキー7です。
でも次まだ続くやから、クリード2なんでしょ？次は。
わかんない。いや、でも次なんかロッキーはアポロと、戦うやつとかあるらしいですよ。
なんかアポロの始め編みたいなやつやるって。
アポロゼロ。
アポロゼロ。
もうやめえや、それ。
やめえや。でも、面白いかもよ。
ファントムメナス見た、スターウォーズオータみたいになりますよ。オスーラみたいに。
それ言うなら、ロッキー4見た、ロッキーオータみたいな感じでしょ。
もうあれはあれで盛り上がったんじゃないですか、知らない。
じゃあやっぱロッキーすごいよ。
で、ロッキーも、でも、どんだけ吸い尽くすの？もう抜け殻しかないやん。
はぁ、あ、
真っ白な灰になっても、明日のジョーになっても、最後。
まあまあ、ガンになった後に戦わすのもなんだかなってなりますしね。階段登るのも辛かったし。
ジミー、あと東京マラソン2月28日さんが、早川に還元って言って火星の人、上下巻を買っている。
おぉ、オデッセイ
オデッセイ見たいね、ほんま。
ああ、面白かったですよ、本当に。
途中、でも全部見たわけじゃないでしょ。
そうなんですよ。
なんか、ミャウダーが飛行機でオデッセイ見たとか言い出して、大変でしたよ、
ね。1時間40分しか、ないのに、
うん、
飛行機の時間、映画は140分ありましたね。
ひどいな、それ。
韓国は近すぎたね。
ねえ。もう早送りするしかない、途中で。
それか遠回りしてもらうかね。
早送りとかできるのに、
できるんですよ、ね、
映画って。
はい。
はぁ、ね、見て、面白かったんですか？
最初の方見てて、うん、そろそろ着く頃やな、思ったから早送りして。うん。それで、韓国着く前に、主人公が、こう、ある目的の方にたどり着いてしまって、
うんうん
うん、あれ、もう早送りせんがってよかったと思って、もう一回、もう一回、もう一回。
なんじゃそれ。
ああ、行き過ぎた。
行き過ぎて思って。でも、映画館で見てください。うん、劇場で待ってるぜ！
はい。
聖内のねぐらさんが、正月だからってあんまり調子に乗ったらあかんので、今日はバゴーンと麦とホップにします。って。
控えめですね。
正月なのにな。
僕ら正月も終わりましたよ。
でも、あんまり調子に乗ったらあかんので、今日はカップ麺にします。って、えのくんみたいですよね。
うん。
焼肉ばっかりじゃ
ね。ねえ。おせちもいいけど、焼肉もね。
お辻島と家具工2年生さんが、テレビでアンビリバボーを見てたら、嬉しい時も悲しい時も感情の表現方法が首を刈ることでおなじみの首刈り族のイバン族が出てきたって。
あまあね、そうね。
僕、この話しましたね、首刈り族の、台湾の首刈り族がいて、それが映画化されてるって。
うん。セディックパレ
ー。そう、セディックパレー。で、あれで首刈り族の存在知って、そうやってもうすぐ首刈ってたっていう話を見て、
うん、
はーって思ってたら、その後、てっちゃんさんが、暴力の人類史をお勧めして、それを読んだわけですやん。
はい、
なったら、やっぱそうやねんなって思った。だから、文明度が低いと、すぐそういうことするっていう。
うん、
首刈っちゃう。
そうそうそうそう。
なんかもう、土人であればあるほど、すぐ人殺す。
動物ですね。
あと、ブラッドスポーツっていうのに、こう、興奮していくっていうのがあって、もう、ブラッドスポーツ、そう。ブラッドスポーツとはっていうのがウィキペディアにあって、
うん。
ブラッドスポーツとは、
あるのね。
そう。動物に暴力を振るうことで楽しむスポーツであるって書いてあって。
ひどいよな。
スポーツじゃないよな。
いや、でも当時はスポーツだったんですよ、それが。しかも超流行りの。
流行りの。
野球とかサッカーより流行ってたと思いますよ、多分。
そう。もうね、ウィキペディアのブラッドスポーツの項目、見てほしいんですよ。
うん。
ブラッドスポーツとは、動物に暴力を振るって楽しむスポーツであり、余興である、うん。市民だけではなく、王侯貴族からも広く好まれた見せ物である。うん、例えば、エリザベス朝時代のイギリスでは、熊や猿を連れた旅芸人が、犬をけしかけたり、観衆に石を投げさせて娯楽とした。
ひどい。
当時は狂人って狂った人ね。
うん。
狂人の観察などと並ぶ人気の興行であり。
待って、狂人の観察って。見せ物ってやっぱ。
あのね、昔の人類は、人類の二大娯楽は、
うん。
狂人の観察と、
キチガイの観察と、
動物にボロボロ振るって楽しむ。
しかも大体、
ひどいね、
大体イギリスでしょ。
姉妹見物などと等しい、ごく普通の習慣だった。
うん。
うん、
まあ、ほら、お祭りに出てくる見せ物小屋は、はい、そっから繋がってるんでしょうね。
はい。だってね、ここにブラッドスポーツの一覧がそのウィキペディアのとこにあるけど、
はい。
ロデオ、キツネ狩り、
うんうん、
ガチョウ引き、
ガチョウ引き、
はい、キツネつぶし、
ああ、流行ったな昔の、
キツネつぶしの項目見てもらったらまた恐ろしいんですけど、みんなでキツネとか動物集めて、
うん、
なんか縄で空中に弾き飛ばすっていう遊びなんですよ。
うん、豚さんうまかったですよね。
で、その落下してきたやつを別のやつがまた弾き飛ばすか、地面に落として潰れるかどっちかなんです。
過激。
これをみんなでやりましょうっていうのが、みんなが集まったら、パーティーとかになったらすぐ、よし、狐潰しやろうぜって。
もう、また豚の一人勝ちかよって。
で、たまに噛まれることもあったみたいな。
もう興奮するんでしょうね、噛まれたら。こいつ絶対に潰すって。
で、ロバいじめ。
ロバいじめ。
アヒルいじめ、豚いじめ、アナグマいじめ、クマいじめ、ハイエナいじめ、ライオンいじめ、猿いじめ、人いじめとか、どんだけいじめるのって。
最後いじめよ。
いじめよね、ただ。
あのね、もう人類いじめすぎやろって何かを。
いじめしやねん。
このいじめシリーズはどういう遊びかって言ったら、うん、この対象になるやつに猛犬をけしかけたりとかするわけですよ。
ああ。よろしくないな。
で、あと昆虫相撲。
ああ。
まあ、いいんじゃない？それぐらいだったら。
昆虫と相撲取るんですか？
そんなもん取れるか。いや、今のバッターに上手投げされましたわって。
バッターがもし俺の大きさと一緒ならって。
バキやんか。リアルシャドウやろ、それ。昆虫相撲。いや、昆虫同士でどっちが強いみたいな。
ああ、まあ、カブトムシでやる
やつ。いまだにテレビの世界最強決定戦でやってました
ね。だからまだブラッドスポーツ派がいるっていうこと。
ああ、そ
う、
ブラッドスポーツ入るのか、それも。
あと、闘牛。
ああ、沖縄でも
そうか。
闘鶏。
闘鶏？
闘鶏。闘鶏は別に、壺でも焼いとるやん。
回ってる回ってる。
闘犬。
まあ、刀剣ね。刀
剣、そうね。刀剣もそうか。
うん。
あとは、神相撲。
別に神はいいんじゃない、
ね、トトントトントトン。
あと、闘牛。
え？
あの、熊を戦わす。
お
ぉ。ほ
ぉ。熊使いがおんねや。
あと、ボクシング。
カンガルーと？
いや、もうそれも、ブラッドポーズでしょうね。いや、熊いじめとかほんまにひどいんです。熊に犬けしかけるっていう。
うん。
あ、熊と犬が戦うの？
あの、犬使いが熊にどんどん犬をけしかけていく。
あ、もうそれは多勢に無勢ですよな。
あの、流れ星銀みたいな状態にして
。あ、1対1じゃなくて。
うん。それは1対1だったら熊勝つでしょ。
そうだな。
どんどん犬をけしかけていくんです
。しかも犬もやりたくないよな。最初の1匹になりたくないし。
だって動物に暴力を振るって楽しむスポーツっていうジャンルなんですよ。
だからどっちも楽しいんだよね。犬もやられるし。
今度は蛇対マングースみたいなやつですね。
そうそうそうそう。沖縄はね、沖縄南で土人なんで、はい、ありがちですよ。闘牛とかめっちゃやってるし。
あ、蛇対マングースも今ではもうあんまり禁止されてるんです
よ、ね。今やってるとこないですよ。
でもそれってあの、よう考えたらブラッドスポーツでしたね。
そうですね。あの、南には伝わりにくいんでね、文化が。
あ
その、あ、それ、前からてっちゃん言ってるけど、それ何なの、うん、その南に。
あの、銃と、病原菌と鉄みたいなタイトルの本があって、最近。
ジャレド・ダイヤモンド。
なんかね、それで、うん、あの、横には文明は繋がっていくけど、
うん、
上下には繋がりにくい理由があると。
ほうん、
なぜかというと、気温差って。
気温差
なんか寒い、
暑い。寒い、暑い。のところに、うん、
文化が違うのや。
文化を伝えていくには、うん、なぜわざわざ寒いところまで行かんといけないのって、ここでいいじゃんって、ずっと。
なぜ暑いところまで行かなかんの、
上に行く理由とか下に行く理由ないですよね、人間。ちょうどいいところに住んでたら。
なるほどね。横だったら、あの、気温があんま変わんないから、ね。
そうなんですよ。だから横には伝わっていくらしいんですよ、文明って世界の。
シルクロードも横っぽいですよね。
そうなんですよ。だけど上下は相当時間がかかると。
北海道の人ってゴキブリ見たことないから沖縄に行きたいって。たまに言うぐらいもん、
うん。言うぐらいですね。
見に行きたいってこと？
あの、北海道にいないね。あの、寒すぎて、ゴキブリが。
そういうことね。
そのぐらいだからな、文化も、その、うん、風俗も全然違うみたいで。
だからやっぱり、どこの国でも、どこの地域でも、南部っていうのは、野蛮で田舎っていうイメージは、もう間違ってないんでしょうね。
うん。
う
んう
ん、ほんで、北部は田舎者のおっとりしたバカばっかり。
そうそうそうそう、寒いから。
うん、全然動けない。
じゃあどこに文明があるんだ、一体。
真ん中です。だから東京とか、日本で言えば。
大阪とか。
なるほどね。
名古屋。島根とか。
うん、島根。だから真ん中じゃないですか。うん、
そうだね。島根とか。
うん。シャチホコと、シャチホコ置いてみんな。
そう、銃病原菌ってやつも面白そうなんだけど。
うん。
はい、読んでください。暴力の人類史に続くいい感じのやつなんで。
マジで。
やっぱりそれ見たら、最近はあの、やっぱり文明度が増してきたから、 闘牛とかが下火になってるっていう。
ああ、そうなんだ。
あの、なんか、スペインとかでも若者とかが、闘牛なんか見ないよって。サッカー見るよって。
もしか、トマト祭りするよ。
サッカーもなんか、え、あれほんまなんですかね、サッカーってもともと人の首を蹴ってたって。
言いますよね、なんかそういう話聞いたこと
ある。じゃあやっぱり、あの、どんどん人類がおとなしくなって。
ラグビーはその首を持って走るようになったから、ラグビーは生まれた。紳士のスポーツだい。
うん。
あ、でもアフガンとかだったらそうだったって言うもんね、あれ、クリケットじゃないけど、あの、殺した敵の首で、ゲームするのは普通。
うんうん、
それロシアとか、あの、アフガン侵攻の時、ソビエトが、
うん、
行った時の兵隊さんとか、首刈られて、ゲームに使われたりしてたらしいから。
うんうん、で、首飾り作って、佐護城の出来上がり。
あ、佐護城。
そこまで昔。
佐護城はあれは、あの、三蔵法師の首を頭蓋骨にして、数珠にしてるんですよね。
え、うん、じゃあ、あの、旅に一緒に行ってる三蔵法師って何なの？
え、あれはあの、今の世界の三蔵法師っていう設定じゃなかったですか？
あ、そういう。
いくつもの世界で三蔵法師を殺して、ドクロにしてきたやつが何回目かの旅で改心するっていう。
ほ
ぉー。
何回目かの三蔵法師は、この世界の三蔵法師は、
強かったみたいな。
そう、孫悟空とか連れてて強かったから負けて、降参して、で、今までのあの、いくつものあの世界で犯してきた罪を償うみたいな話じゃなかったでしたっけ、あれ。
いや、わかんない。
全部またパラレルワールド。
そうそう、うん、
ね、それはそう
です。でもすごいな、西遊記って昔の話ですよね。
すごい昔ですよね。民とかの時代よから。
民とかの時代、
民って言うたら、陰、州、春秋、戦国、新、前漢、新後漢。
覚えてるな。
まだ民まで行かれへん。
覚えてんだか覚えてへんだかよくわからない。
春秋、戦国時代、新、前漢、後漢、
うん
うん。次に、また新だっけ。
え、よう覚えて
る。三国志、新、うん、で、次、チンギスハン来ますよね。
うん。
ああ。民、学校で習うの？
だって、西遊記の舞台、西遊記の舞台自体から、唐ですから、唐の時代の話だから、そう。そやから、それよりも後の時代じゃなかったら、未来の話書いてることになっちゃうからおかしいですよね。だから民です、
中国4000年代してから
ね。民の時代やから、あの、言うたら、豊臣秀吉とかがいた時代になるかもしれないですよね。
あ、なるほど。
あ、そうか。
でも、あれでも民の割と末期やから。
そうですね、その後、殺されちゃうもんね。
あ、ヌルハチとかになっちゃう。
あ、そうか。
はい。そうです。でも、はっきり分かってないですけどね、西遊記って。
うん、ね、
作者不明が多いですよね、あの、三国志もそうやけど。
で、横山見捨てる、全部。
横山見捨てるは聞き
ないですか。まあ、500年ぐらい経ったら、横山見捨てる原作って勘違いされるかもしれないですけど
ね。うん、されるかもね、ほんまに。
フォートリューフォー、最高だよね、って。見捨てるが生み出したキャラクター。うん、
もう、あれですね、芝線とかの功績とか消え去ってるんですよ、ね。
そうそう、式とかなくて全部横山見捨てる。
横山見捨てる。横山見捨てるの式ってすごいわ、って。
すごいよな、って。
黒田くんさんが、
うん、
いい歳になると国籍がどうだろうと気にならなくなるんだけど。
え、何？
国籍が。
何になると？
どうだろうと。
まあ、年取ったらでしょ。
うん。子供の時は違っているというのを徹底的に阻害する残酷さがあるんですよね。
まあまあまあね。
まあまあまあね。
実際国籍より生まれ育った環境の方が大きい。在日でも関西人として話したらすんなりいく。差別してる人らは体験がないんだろうと思うって。
まあでも、ネイティブな庭んから、ね、沖縄もあれば。
いやもう、俺はめっちゃアメリカ差別しますけど。
嫌いね、アメリカ。
アメリカ国籍。
嫌いでしょ、
アメリカ国籍で分かった瞬間。
そう。
あの、もっとひどく殴ってやるって。
え、でも、アポロは好きなんでしょ？てっちゃんは。
イタリアのタレバ気に入った。そうだ、こいつにしよう。
で、JB が歌って
る。I want you! I want you!
リビナメリカイ。ロッキーも
好きですよ。ロッキー大好き。でもロッキーイタリアですからね。
ミッタコウジさんが気の毒なので、福岡に来ることがあれば、うちで極死として差し上げようと思いましたっていう。
やったー
僕ありがとう
僕が何を、僕がブログにね、突き出し取られる店で。
あ、武藤さんのブログ。
居酒屋で突き出し取られる店ではほんまにきついっていう話を書いたら、気の毒やから福岡に来たらごちそうして、うちでって。家で何か出してくれるんでしょうか、
ね。居酒屋さんじゃないの。
ちょっと家は緊張しますね。
あ、もしかしたらこの人居酒屋やってる可能性もありますよね。ね
ああ。
突き出しはこれ無料ですっていう。うちキャベツ無料やのにね。
さすが。
追加60円やけども。
ん？
で追加は60円で、最初のキャベツは無料です。
追加はね、ああ、そういうことね。
お客様におんねん、これ。あ、頼んでないけど。いや、これ最初サービスになってます。
それ言われるとちょっと嬉しくなりますね。
うん。
パンニャ、改め、タクオさん、時代はここまで来てるのかって。
え、なんの？
あの、同人誌に、もうあの、冬コミ出てたんでしょうね。
はい。
セブンイレブンでドムっていう同人誌が出たらしいんですよ。
セブンイレブンで
飲む。ああ、ちょい飲み系で、コンビニ飲みの話。
そう、セブンイレブンの商品を解説していくっていう同人誌があったらしくて。
ほうほう。
それがなぜかあの、年末年始、だからその冬コミ出た後、ちょっとだけ話題になってて。で、もうなんか、普通にありそうやったというか、あれ、こんな同人誌、今更出したら売れるんやっていうのが意外やって。
いや、もう出さんといけないですよ。
誰か出してるやろみたいなないんですね。
そうそうそうそう。もう出てるだろうとか。初めにファミレス飲みの話した時に、
うんうん、
もっとガンガンに宣伝しとけばよかった。だってあの後めっちゃなんか宣伝されていってるでしょ。
ああ、そうそう。確かにそう。
ちょうど、ヤンマガでもあったじゃないですか。あの、はい、ヤンマガで、イオンのフードコートのみ。
うわ、そんなん僕らずっと言ってたやつじゃん。
うん。
はい、
主人公は、あの、そのうどん屋で、うどん頼まんと、具だけ頼んで。
それはどうかと思うけど。
で、あの、他のおかずも全部買うて、その、フードコートで食べて、う
ん、はい。
で、ビールも安いところで、そこで生ビール飲んで、
はい。
うん、
で、最後、締めはやっぱり、その、うどん屋でうどんを頼んだ。
ああ、よかった。
やっぱりね。うん、あ、いや、でも、モテラジはちゃんと言ってるんですよ。こうやって宣伝してるけど。
でも、今ね、あの、新しい、ファミマができるたびに、
うん、
その飲めるコーナーが必ずついてるみたいなのがあって、
うん、いや今コンビニもやってほしいんで、うん、活用してほしいんでしょうね本当に。
イートインってやつですか？
そうイートインのもっとすごいのがあって、
ドリンクドリンク？
寝れるとか。
ファミマが2階建てとかなってて、
あのカフェみたいになってたりするんだもん。
上がもう完全カフェみたいなトイレとかあってコピー機があってあの、金引き出すやつとかがあって。
あ、でも酒ダメとか。
いや、全然 OK。
酒あり。
上で会議とかやってるやつとかいるし。
風呂車はダメ？
カードゲームだけダメ。
なんで？なんでそこだけダメなんで？
なんでカードゲーム売ってるのにファミマで。
カードゲーム。
カードゲーム。
デジで売ってるのに。
タクがなんか悪いことしたんでしょ、きっと。規制浴び。キャーとか言って。
で、ファミマとか必ずイートインコーナー、セブンイレブンもなかなかの、セブンイレブンはね、テーブルと椅子3つとかそんなレベルですけど、
うん、
それでもなんかセブンイレブンも少ないスペースでも作っていこうみたいな姿勢を示しとって、で、ファミマとかかなりスペース多いとこが多くて、もうほんまにおしゃれカフェみたいになってたりとかするんですよ。
もう、すごいね。コンビニに住めるね、もう、こうなってきた。
うん。うちのセブンイレブンの前に、たこ焼き屋の屋台が来てて、
うん。
だからセブンでビール買うて、そこでたこ焼き買うて、ってやってますね、みんな。
あ、いいですね。
はい。セブンの前で。
でもなんか、アジア諸国は前からそういうのあったって言ってましたね。
あ、アジア、他の国ではそういうの。
他の国ではコンビニといえば中で食えるところがついてんのが当然みたいな。だったから、日本がなんかそれに追いついてきてる。
なんか最近見たら肉の花正の実が熱いみたいな。
何それ？
ほれ、あるじゃん、秋葉の。
ああ あー、肉のハナマサって、あの、業務スーパーのあれか。
肉のハナマサでしたっけ？あの、あれ、秋葉原で僕と豚尾さんが食べたカツサンドの。
あと、マンセ、
マンセ。
そうそうそう、マンセのところに1階に、コンビニができて、外に、
うん、そうなんや。
あの、飲んでいいベンチと椅子が。
あ、でもベンチと椅子は前から多少ありましたよね、なんか。
なんかね、最近なんか作り直したみたいで、綺麗に。
へ
ぇー。もうそこで、カツサンドとコンビニがあるから、コンビニでビール買って、
肉の、
好きにやって、みたいな。
肉の花まさなのビールって、ね、下でそうやって手軽にカツサンド買ったりとかって言って、人が出入りしたりとかするじゃないですか。
うん。
あの、なんか、死亡遊戯の出てくる塔みたいに。
なんか、どんどん高くなっていくんですよ、
ね。そう、上に行けば行くと高くなってくるっていうのがあって。
え？
いや、もう最上階とかって超高級レストランなんですよ。もう、おいそれと入れない。
だから何階まで行けるようになったみたいな、俺は。
途中までになんかちょっと居酒屋的なやつがあって、
うん。
まあ、そこで4000円ぐらいやけど、もっと上に行ったらなんか1万円超えるみたいな。
ステータスが上がっていく
わけですよ。あの、目の前で肉焼いてくれる、系の。
ほ、うん、
なんか今は地下飲み放題とかやってるらしいですね。900円ぐらい。
あ、そういえば、そういえば前は裏になんかちょっと、立ち飲み的なものがあって、さすが1階って。じゃあ地下はもう一つリーズナブルになるのか。
うんうん、もっと安いみたいですね。でも1階は今コンビニがあるから、しかもコンビニのみ超推奨してるみたいで。そこのベンチで買って、カツサンドも買って、やっちゃって、みたいな。
でも、生徒、ホームレスほんま集まってきてんの？
ホームレス金ないからまず買わない、
ね、無理ですね。あの、ホームレスはあの、コンビニですら高いもん。
うん。
でも、ワンカップだけ買うて。
いや、買わんでしょうね。ちゅうか、出入り禁止になってるとこ多いし、あの、スーパー玉でですら出入り禁止ですもんね、ホームレス。
そうなの？
あの、何人かはね。
何人か
相当やばいやつ。
決まったやつがいるわけ。
そう。多分出入り禁止になってなかったら、あの、スーパー玉での方が安いのに、外の自販機で買う理由がわからないもん。うん、
ああ。
それは頭が悪いんじゃない、
うん、だからホームレス
なんですよ。ひどくない？
ひどいね、今の。やめとこう。
肉の万世の一番上、うん、で僕、一回だけリスナーさんが好意で連れてってくれたことがあって。
すごい。
震えるような、あれでした。もう目の前で肉焼いて食べて、ひとしきりコースみたいになってて、うん、で、デザートになって別室に移動して、こちらでみたいな。
別室に移動、デザートってなんか、
デザートルーム
デザートルーム
が。はらりみたいな。ちょっとはらりって脱いで、うん、これ、ここが当店のデザートですみたいなのじゃないですよね。
もう、これが肉
の万世なの
か、みたいな。
すごいな。
うん、
バクラ5113。かつて中古のパソコンのサーバーと鼻毛カッターのセット販売ってのがあったという話をモテラジでしてたなって。
あ、僕の今、パソコン、中古のサーバーじゃないですよ。
新品サーバーなのかな。
新品サーバー。
か新古品みたいなやつかな、
ね。まあそうですね、業務でいっぱいおろす。鼻毛カッター。が一緒についてくると。
うん、
ありがたいな。
で、鼻毛サーバーっていうのやってて。だってこれ、1万円ですよ。このパソコン。
あの、
1万
これ、話逆じゃなかったでしたっけ？
え？
鼻毛カッターを買ったら。
そう、鼻毛カッターを買ったらパソコンがついてくるっていう。
いや、あの、パソコンで買ったら鼻毛カッターがついてくる。
なんか、サーバーだけで売れない理由があったんじゃなかった、うん、
なんかあったような気するな。
だから、その前別のやつもありましたよね。
もう買いましたね。僕 ML145 だったかな。その時も、
うん、なんか変な
鼻毛ついてたような気がする。
鼻毛がついて。次は鼻毛カッター。
とか、なんか必ずつけがちなんですよ。しかも、その買うところの、三日かで買うんですけど、
うん、
そこで買ったらクーポンが必ず出て、そのクーポンも使ったらもう死ぬほど安いんですよ。
うん
だって、未だに現役ですからね。これ5年前ぐらい買ったやつじゃなかったかな。
うん。
まあ、サーバー機だから前提としては24時間永遠に動くように作られてるし。永遠は言い過ぎやけど、まあ、ね、タフ、何よりタフなのが気に入ってるし。
うん。
うん。でも一つだけ気になるところがありましたよね。
はい。
サウスポーなところ。
それだから6機ですよね。
だからあの、違法ダウンロードしてた女もサウスポーやったんですよ。
あいつも鼻毛サーバーでしたね。サウスポーだけには気をつけろっていつも言うんですよ。左利きの人に。おって。
私の彼は、左利き。
聖内のねぐらさん、1月4日。 給食の米飯、パン食の比率、箸とスプーンの比率は地元の農政、米国地帯か、そうでないか、今でいう地産地消であるとかの要素が大きくて、世代より地域の差が大きいんじゃないって。
米国地帯ってそのアメリカの国っていうことですか
米国地帯。
じゃあ沖縄はものすごい米より高いってことなんですね。よかったじゃん。
いや、僕の時日本なんですけどね。
沖縄は別の意味で米大国っていうか、米大国。
米大国。
あの、米地帯ばっかりですよ。
もうテリーマンばっかりや。
めっちゃ米が取れますから。
米国。
もう何やったら米国ですよ。でも、ね、地産地消とは言うもののですよ。
はい、
じゃあパン食が多かったわいら、あの、大阪は小麦ばっかり取れてたんかいっていう話で。小麦なんか全然取れへんやないか。
ほんまや。
でもうどん食うよ。
いや、まだ田んぼとかありましたよ。
うん、給食にうどんなんか出たことないよ。
ないですね。
うん、
ナポリタンしか出
よ。じゃあなんで大阪うどんの国なの？
あの、駅前にうどん屋がある、要素あるからじゃん。
そう。
立ち食うどんが。
うどんなんか一切出へんかった。給食で。
うん、じゃあもう、大人の食べ物なんだ、うどんって、当時は。うん、
僕、小学校。
今はどうかわからないけど。
小学校6年間で1回だけシスコーンが出て、めっちゃ嬉しかった。
シスコーンって何？
シスコーンって何？
え、あの、シリアル。
あー、
シリアル。
あのね、顔が、あの、ラグビーボールみたいな子供が。
朝食食べるやつ。
うん。
へぇ、シリアルとか出んの？
6年間で1回だけね。
奇跡。
そう、奇跡やった。奇跡やで。
は
ぁ。だって豚さんたち揚げパンなかったんですよ。
ない、1回もない。
揚げパンって何？
僕大人になってから揚げパンっていうのを初めて知って、うん、っていうか、多少ね、あの、揚げパンっていうのがある、世の中にあるっていうのは、薄々気づいてたんですよ。漫画とかに出てきたりとかしてて。
え、もしかしたらカレーパンみたいなやつ？
全然違う。
なんで、揚げパンって何？衣がついてるんじゃないの？
でも、ヤーダーさんが言ってるカレーパンみたいなのっていうのは、もう当て、あれのカレーが入ってなくて甘いって考えてもらえば。
ピロシキみたいなやつ？
キノコみたいな。
ピロシキみたいなやつ？
そういうのじゃなかったけど、うちの方は揚げパンはなかったけど、
うん、
きなこ揚げパンだったね。
何それ？
だから揚げパンにあのきな粉がまぶ
して、じゃあ揚げパンが分かれへんの
か。僕らは6年間で一度も揚げパンがなかったんですよ。う
ん、あれよ、その話聞く限りやっぱり大阪だけちょっと全国と違う。
あと人間。
そう、人間。
何人間って。
道徳の時間に、あの、道徳の教科書みたいな感じの人間。
人間っていう怖い、あの、原爆の話とか、う
ん、差別あかんとか。
差別の話とか、在日の話とか、いっぱい満載された、うんう
ん、あの、俺、在日の話、うん、もう正直大人になってから、しか聞いたことがなかったもん。
俺もほぼそうだ。
何言ってんのそれみたいな。だから何なの？
大阪の小学校揚げパンがなくて、
うん、
あの、在日と部落と、
そう。
あの、貧乏の話が満載、あと原爆の話が満載された。
ブラックの話も全然知らんかったし。
そうだ、
本を渡されるんですよ、毎年一冊。
うん、神さん、そんな。
いや、神さんが、うちの神さんが群馬で、で、群馬に行ったら、うちのブラックはね、言うから、あ、この人らブラックの人なんや、思って。うん、
あ、いや、でもそれさ、あれ、みんな言ってた、俺も言ってたしな、昔は。うん、今なんか、あんま言わなくなったけど、ブラックって言うよね。うん、
それは集落ってことを部落って言って
る。そうそうそう
そう。そうそうそう。
いわゆる被差別部落差別の話とはまた別でしょ、
うん、大阪の言い方で部落って聞いたらもう、あんまり大きい声で言われへんなって。
大阪では部落って言ったら、なんちゅうこと言うねんって、
うん。
なんでそんな差別を作るような教育していくの、大阪。
って思っちゃうよな、どうしてもね。
なんかこれはすごい議論があって、もうそれ書くから、あの、ずっと言い続けるんやろう派と、
うん、
でも書かへんかったら、もし不意に言われた時に、あ、そういうもんなんやって思っちゃうから言っとかなあかんっていう。
そう。
いざという時な
ら。いや、どっかで断ち切らんといかんって、100年計画で。
そうやから人間、でもね、人間は絶滅したらしいんですよ、最近調べたら。
あ、よかったです。
数年前になんか最後の一冊が出て、
うん、
人間の。それ以降
は、ね。人間の最後。
人間って、はい、人間って書いてなんか、差別部落とか、
そう。表紙とか超怖かったですしね。
あ、ひらがないね、ほんで。
人間。
人間。
大阪。
人権じゃない、人間。
大阪の教育怖い。
うん。
でもなんか、童話で人参ってあったでしょ。
ありましたね。
うん。
童話っていうか、あの、童話かな、あれ。ビルドゥングスロマンですか、
ね。で、人参と人間でみんな。
ああ、人参ね。はい。うん、いや、うんざりするよ、そんな教科書。お前、やだよ。
いや、だから、小学校の間では非常に人気のない本でしたね、人間、うん。
当たり前よ、
そう。うわぁ、また人間や、って。
神器臭いの嫌いだわ。
だって、その、部落の人が読んだらどうすんの、それ。
で、部落の人が読んだらもう、っていうか、部落の人が、この中に部落の人いますかとか、そんなん絶対言ったらあかんです、ね。うん、あと、あの、部落映画も、部落映画も見せられたし。
部落映画
そう。差別してる親に対して子供が、そんなん差別してあかんねんでっていう映画を見せられた神社で。
めっちゃ上からだね、それ。
なんでお父さんお母さん差別すんのとか言
う。そう。
あの、必要なのはわかるんだけど、なんかな、
うん、なんか様々な映画見せられましたね。
それを見てた子供らの親らは思いっきり、あの、差別してたけどね。なんでそんな見ても一緒やったよ。だからあいつらと付き合ってあかんからって言ってる人も。
ひでえ
な。ほら、あの、屋根低いとこ、あそこあいつらばっかり住んでるとこばっかりやでって。
屋根低いとこ、うん、
屋根が低いって何なんだ。
あの、だそういうとこって、結構、あの、平屋のところが多くて、地帯があって。
え、死体
地帯、地帯、地帯じゃない、地帯、そういう地帯があって。
ああ、そういう地帯、はい。う
ん、で、あの、食べ物、袋で、普通は、こう、あの、なるべく袋に入ってても床に置けへんけど、そういう人らは平気で床に置いたりとかするとか、うん、そのを見えたりして、あんな奴らとは、って、そう。あんな奴らとはもう付き合うなって、よう言われるのを聞いたけど、うん、あんな朝鮮人と一緒やって言われて、
なんて言ったらいいのかわかんないですよね。
ね黙りながら、ううう
ミャウザー、在日韓国人のミャウザーさんが目の前でそういうこと言われる。
僕は知らんから。あんな、なんか、まあ、朝鮮で作った飯なんか食われへんわ、とか言ってて、うん、いや、もう、うちの店はどうしたらいいんか。まあ、韓国人でし
ょ。お前。
てか、そんなこと言うやついるんですね。
いや、まあ、普通に、あの、昔は、うん、あの、
そう、僕ら親世代は。
そう、親世代は、朝鮮人がなんやとか、あの、あ、でも僕らの中学の時とかでも普通に朝鮮学校のやつはな、とかって、いうのがごく当たり前やったし、うん、あとあの、ブラックに関しては、それが薄まってた世代やから、うん、どこにあんのみたいな話やったけど、うん、親とかが言ったら、あそこやで、みたいな。うん、普通に。
もう親、あの、豚尾さんたち親の世代でリセットして、これみんな死んでほしい。
でもね、あの、悲しい話がね、あの、一、うん、つあって、で、僕の友達は、あの、親がやっぱりそういうの嫌いで、ブラックが嫌いで、で、僕っていう人間がおるから、韓国人は在日はもう許せると。
うん、
その子供が付き合って、まあ、知ってるからね。中でずっと一緒の付き合いがあるから。で、その息子だ、俺の友達は、社会出て、で、普通に恋をして、恋に落ちた相手と、だから車でこうドライブデートした時に、うん、ここら辺は、あの、部落の奴らが多くて、とかいう話して、ほんま、ここ通んのもちょっとなーとか言うてたら、彼女が急に泣き出して、
うん、
どうしたんやって。もうずっと我慢したけど、実は私、ここ出身で、言って。
お
で、泣きながらも、わかったって、俺、ほんだもうお前、そんなん言えへんし、俺、うちの親もなんとか説得してみせるわ、って言うて。で、二人そのまま恋がそのまま進んでいくんかなと思ったら、やっぱり、どっか、この運命の糸がもつれて、喧嘩して別れてしまって。
うん。
うん。
でも、その時にはもう、お互いの親にそう、あの、紹介し合っとったし、で、別れた後に、あの、こう、親、その友達の親が、最近あの子喧嘩けど、どうしてんやん。いや、別れたって。あ、そうなんちょっといいけど、何があかんかって。いや、ちょっと揉めて。そうか、そうやったらいいけど。まあ、あの、お前ら、なんか問題が、俺、親からの問題とかないやろな。なんか、たまたまなんか親は、 ずっと気にしてたみたいで。
うん、
自分らの、いや、あと男の方の親が、
ああ、
自分らの嫌いな奴らと付き合ってるんちゃうかと。いや、ほんで実はそうやってん、言ったら、あ、ほっか、お前、そんな別れた世界じゃん、もう、って。あんな奴らと付き合うの間違えてるの、お前、そんなもう、もう人に言うな、と。
怖い。
むっちゃ言われて、あ、うん、絶対分かった。でも別れて、もうすごい辛かったけど。で、が、親ってもう説得するつもりだったけど、結局無理やってんなって。こう、自分が良くて、ほんで、実際は会って良くても、そうやったっていうので、もう手のひら返す。
これ難しいよね。だからその、本人がさ、うん、別に問題なくても、その家族とかに問題があったりする場合があるから嫌だっていう人がいるわけじゃん。
そう。
で、それは明白に差別なんだけど、
うん、
でも、まあ、気持ちはわかるよね。
うん、それは暴力と人類史にもよって、ブラッドスポーツとかやってた人類に対して、
うん、
イギリスのある議員が、
うん、
馬をね、
うん、
虐待するのをやめるっていう法律を提案したんですよ、法案を。
うん、
そしたら、議会が大爆笑になったっていう。う
ん、面白かった。何が
いや、もうこいつ受けるって、冗談きっつーみたいな。
君、馬の権利ってねーって。
もう
あ、馬券かーいって。
今やったら動物虐待するのはあかんみたいなことを言うのが正論になってません、
うん、
でも当時はそんなこと言ったら気違い扱いで。で。
じゃもう1回目は受けるけど、みたいな。
うん。で、君なって、うん、馬の権利とかって言い出したら、いずれ将来の人類は、猫とか犬の権利とか守らなくてはならなくなるんだよって言われて、ドッて。
ドーンって。
いや、今まさに犬とか猫も虐待やめましょうって普通になってませんやん。当時はもう考えられないです
ね、今。日本の法律でも。
まあまあ、畜生って呼んでた時代ですね、だから、ね。
そうだよね。
動物は虐待すべしぐらいの。
うん。家畜、うん。
これがもう、なんていうか、全員の意識がなってないときは通じないっていうやつです
ね。通じない。てか、ということは文明が低いんですよ。うん早く
でもね、あれだよ、
そういうことする。
こういう時に間違っちゃいけないのは、うん、俺らが正しいわけじゃないっていうのはね。
正しいですよ。
正しくない、うん、正しくないっていうか。
差別しない方が正しいに決まってるでしょ。
でも、ショール、ショール、哀れみの例とか。
もっと先はもっと
変わるかもしれない。いや、だから次今度は蚊の権利とかを。
うん。
ゴキブリの権利とか。
蚊の権利なんてって言ってたら。
言ってたら、もう。
どうって。
いや、蚊は言い過ぎだからって。
うんうん。
さっきも言いましたけど、徳川家の生類憐れみの霊で、
うん、
お犬様、
うん、
そっちまで行くんちゃいますもん。
いや、だから当時は爆笑してたんですよ。犬を守るとか
って。そうそうそう。
あれでも、だからなんかいろいろあったらしいもんね、その、生類憐れみの霊、霊、
うん、
もう、
うん、
その、なんだっけ、それまでは老人捨てるの普通だったし、
うん、
人殺すのも当たり前だったのを、直す意図もあったっていう、
うん、そうそうそう。
すごい大なたやな。
でもやっぱり当時の人類にはちょっとルール自体が不可解な面が多かったらしくて、それを悪用していろいろすることも多かったしっていうことで、社会が混乱したのは混乱したらしくて。
今の政治と一緒じゃないですか。
だからいいことをから始まったとしても、運用できない。
で、悪いことに利用する。
そうそう。例えば、犬を大事にしようっていうのを利用して、誰かが、自分が邪魔な奴が犬蹴飛ばしてるのを見たら、チクッとこう、みたいな。
悪い方向に使うわけね。
そう。
相手を貶める
。松戸アットビンビールさんが、沖縄の闇にちょっとだけでも触れたてっちゃんさんの勇気に震えました。沖縄の件は沖縄の人に聞かないと実感湧かないと思います。戦争体験とかもそうだと思います。モテラジでは豚尾さんも沖縄最低時給の件で問題提起してますよね。本当根深い問題だと思います。っていうことを。だから、
なんか今、闇触れましたっけ。
僕も今最低時給とかひどいとかって言ってみんなにドッってなってるけど、
うん、
そのうち最低時給がこんなにバラバラなのはやっぱり差別やってなる時代が来るかもしれないですよ。
そうです。ずってなるかもしれないね。なぜかショスケみたいな。
あ、ずって。
ずって。
いや、もうほんと4800円欲しいですね、最低時給
は。今はなんか田舎の人は最低時給低くても当たり前やんってキリってなってません？
うん、まあ当たり前かもね。
でも、それが差別やとしたらっていう。
ああ、でも住宅費安いからな。
住宅費沖縄高いですよ。九州3位です。
え、何？ 93 位？
あ、九州3位です。
九州？
九州、沖縄県は九州の中の3番目に家賃が高いです。
へえ、っていうかまずその前に沖縄って九州になるんだ。
うん、そうですね。九州沖縄ですね。う
ん、九州って九個ないんでしょ？
肥前、肥後。薩摩、大隅、豊後。
で、琉球。
いや、なんもう大阪にいた時の家賃と沖縄の家賃あんま変わんないですけどね。ど
え、そんなに高い？
高いっていうかまあ、そんな、大阪の大都会とかと比べられると困るけど、大阪で、
うん、
例えば、6万円で、
ワンルーム。
ワンルームとか、1K とかじゃないですか。
那覇で？
那覇で、6万円で 1K とかワンルームですよ。
え、マジで？
例えば、松江とかで暮らしたら圧倒的に安いですか？
松江は知らんけど。
まあ、ほんと、沖縄
は。俺住んでるとこだったら、もう家なんか、10万あったら買えるよ。
うん、駐車場は何ですか？
ちょっと待ってください。
だ、駐車場料金は、沖縄は。
僕、駐車料金は多分安いと思います。沖縄は電車ないんで。
あ、僕、
車社会だから。
うん。
2530円なんですよ。これ最安
値。高
いですよ。多分内地よりは安いです、沖縄。多分1万円いくかいかんかぐらいのところかな。うん、
バブルの時は5万円でしたよ。
高い。1万でも高いよ。
車持たんくなるわ、そんな。
うん。止め放題よ、島根。
ミドル虫いないんですか？
いるよ、そりゃ。
だから、時給変えるんだったらコンビニの値段も変えなきゃね。
そうそうそう。
マックもね、全部。というか、時給に合わせた値段にして
ほしい。ヨシンバ、あれですよ、駐車料金とかね、家賃が安いとしましょうや。
うん。
でも、それ以外の不便も多いわけじゃないですか。
うん。
そうやったら、時給は同じで、不便はあるけど、家賃安いぐらいのメリットがなかったら地方に住まないんちゃいます？
いや、住まないでしょ、
だから今住まないことになってるやんか。
住んでないね。
なんでこんなことすんねんっていう、ひどいやろ。
いや、でもさ、全国統一値段なくしたらさ、
うん、
沖縄とか帰って上がるかもしれないからね。
いいじゃないですか、上がって。
いやいや、あれよ、コンビニで売ってる物の値段とかがよ。
え、沖縄だけ？
え、ファミマとか。
100均が50均なの？
いや、遠い島だと、輸送費とかで上がるっていう可能性もあるんじゃない
です
か。
でもそれで物が買えるっていうぐらい時給が上がってりゃ、まあ、
まあ、
問題ないんでは。
時給が上がりゃね。
最低時給が上がるってこと
は。最低時給が一緒になら、東京の価格にならないといけないんですよ、まずは。全員が。
1000円ぐらいですよね。
で、一番の大問題は、うん、上がった方が嬉しいのに、上がったら困るっていう人たちが、僕ら一般市民の声が大きいってことなんですよ。うん、一般市民ほど反対するんですよ。時給が上がったらなーって、やってやられないんだよ
って。やってやられないんですよ。
だからお前、時給上がったら、給料上がるのになんで反対するんだって。
そんな人いる？
でも、そんな人だらけじゃないですか。
時給上がったら、仕事がなくなるとかっていう、なんか経営者目線
なんですよ。そう、経営者目線なんですよ、みんな、なぜか。
で、これやったらって。
俺が時給4800円がいいって言ったら、もうこいつ気違いだなって思われる。
でも、どう考えても、時給700円そこそこ、の人よりか時給1000円の人の方がコンビニでも物買うと思うけどな。
まあね。
でも同じようにファミマとかあんのに、時給が安い人ばっかりに相手してやってるんですよ。それか観光客か。こんなんてなんかあんまりよろしくないなと思いましたね。
まあ、給料は高い方がいいよね。
うん、そう、松江とかでも食わせれますよ。っていうか、愛蔵君のところに 10万円で家買
って。家買えるってやばくない？
家買って。
買える。 なんぼでも買えるよんなもん、10万円払
って。え、ほんとに？
ほんまに買えるの？
買える。
買っていいの？
いいの？俺、買って買えるんだったら住むよ、そこ。
でも、生きていけないよ。
え、なんで？
全員に殺される。殺し屋くんの。
殺し屋くんの。
なんかあるんですか？
だって、うちの、あの、周りの家、何軒あったっけな、うん、今、うん、うちより、あの、山の方に、うん、1、2、3、4軒あって、うん、空き家が3軒だもんね、
うんうん。で、そこで暮らしてたらどうなるの？どうなっていくの？
どうなっていくって、まあ、文明から切り離されて、う
ん、はい、
あと、生活する術もなくて、うん、暮らしていけないから出ていくしかないね。うん、
はあ、
あ、ネットあればなんかできる。
うん、ネットと、
いやいや、仕事がないってこと言います。
あ、だからネットで。
ネットで、ネットと
あったら、ね、
ネットと社長があったら暮らしていけるんでしょ。
社長君見てたらお腹膨れるし。
無料でついてくるからなんとかな
る。え、無料でついてくの？
いや、知らんけど、ついてくるから
ね。いや、だから、なんていうんですか。お金貯めまくって、
うん、
あの、はい、資産運用だけで、まあ、食えるだけは稼げるかな、みたいな感じの人が。
あ、そしたら、ね、住むのはいいと思うけど。
うん。
セミリタイヤ。
つまんないよ。
つまらなさ。
社長子ばっかりで？
いや、だってやることとか楽しみって言ったら、そのもう、なんていうの、野いちご積んで食べるぐらいしかないもん。
それでも、野球の人が高いお金出してやることですよ。
ブダオさん、ほら、島根行った時に、
はい、
あの、飲みに行ったら、しじみり漁師が、
はい、
あ、仕事早かったからカラオケ来た、言うて、一緒にカラオケ行ったんでしょ？
いや、違うんです。しじみ漁師に恨みを持った漁師たちが。
あ、一緒そうなの？
だいぶ違うね。
あの、漁師が泊まる、おでん屋、おでん屋に、おでん屋に飲みに行ったんですよ。
はい。
だからそこで、あの、みんな、あの、協定とかの予想してて、
うん。
あの、協定の、あの、チェックシートの、あの、紙がいっぱいあるような店なんですよ。
それ飲み屋じゃないの？飲み屋じゃない。ちょっとやばい店なんで
しょ？そう、そうかもしれへんけど、で、そこでおでん食ってたら、そこにいる常連客全員漁師やっていうの分かってきて、
うん、
で、じゃああのシジミとか取ってはる人なんですか、あんなもんな、慣れるかって。
慣れるかって。
あの、いろんな魚取ってるんや、こっちとらって。
うん。
で、全く儲からへんわ、って。
ひどい。
シジミ漁師はな、あんなん1時間ぐらいやったらもう終わりやねんって仕事はって。
うん。
うん。なりたいわ、っていう話取って、で、よし、気に入ったって、今からあの、みんなで、ここの店の親父も含めて飲みに行くかってなって。
気に入ったって。
で、タクシーでバーって行って、スナック行ってカラオケを延々聞くっていう。で、カラオケのあの、特典バトルとか始まって。
うん。
で、あの、やる気なく歌ったやつに、あの、めっちゃ熱唱した漁師が乾杯してめっちゃ怒ってた。完膚なきまで点数差ついてて、なんでって思った。
島根面白すぎるさ。
でしょ、あいつさんで言うほどじゃないですよ。
ちゃうねん。これはね、島根の中での大都会の、
ああ、なるほど。
松江での事件なんですよ。
ああ、松江はね。
山とか行ったら想像絶するんだろうな。
熊ばっかりよ、本当に。
いや
ー熊ばっかり。
っていうか、
熊いじめ。
命の危険感じる。
死ぬからね、ほんま。
関西ラジオ商店街ラジエイド。この放送は関西ラジオ商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアサミのラジオの鮫島です。
猫です。
アマゾンプロダクツアサミのラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ、
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてね。